Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに奈良鹿さんありがとうございます。妙計さんいつもありがとうございます。いちごジャムを作りました。長崎の夢の花でも今回は博多あまおうのいちごです。いちごの種類で微妙に味が違うんですよ。私はもうね高校生の時から何十年ジャムは、作っておりますのでお手の物なんです。レモンとか様々な果物を使っていますとのことです。いいですねジャムですね。いいですね。私の、まあ、実家のサイレンジには、まあ夏みかんができるんですが夏みかんってなかなか食べれないんですね。もちろん砂糖水につけてしばらくしていただいてはいたんですが私の友人にねカオルさんというもう手料理がもう大好きな得意な友人が近くに住んでいるんですね。で友人にそれ差し上げたらねすぐジャムを作ってくれました。それがねもう皮まで甘く煮込んで美味しいんですね。ジャムっていいですよね。奈良鹿さんありがとうございます。さあ続いての方です。久美山の正代さんからいただきました。妙計さん緑が綺麗ですね。春野菜も柔らかくて美味しいですね。万歩計を持って頑張って歩いております。こけないようにとのことです。そうですよねついね張り切りすぎて先のことを見てしまうとこけるってことがありますものね。足元を見ながら、風に当たりながら太陽の光に当たりながらまた暑くなりますからね水分を取りながら体調を見ながらウォーキング楽しんでください。ありがとうございます。久美山の正代さんからでした。さあ続いての方です。若さのへしこさんありがとうございます。妙計さんスタッフの皆さんおはようございます。スーパーでアイスクリームの特売日だったのでイムレイさんのあずきバー抹茶の2箱を買って、食べました。もう暑かったのでとにかく今年の夏もあずきバーのお世話になります。井村さんよろしくねとのことです。いいですね福井県よりいただきました。本当にあずきバー助かります。またね実はあずきバーの練乳入りがあるんですよ。これもまたね合うんです。練乳とあずきバースーパーにもあると思うんですが私はインターネットで検索して、井村さんのホームページがあるのでそこから買っております。とても美味しいですよ。ぜひ若さのへしこさん食べてみてください。また井村さんはねスタッフから聞いたんですが小豆バーの工場を新たに作られたそうです。毎年どんどん売れているそのぐらい求められてるんですね。安全性のある添加物のない本当に純粋な小豆を冷えたままいただけるのでね今年工場をまたさらに増やしたそうなので、品切れすることなく安心していただけそうですよね。さあ続いての方です。ブランドタコさんありがとうございます。面白いラジオネームですね。あ、明石からなんですね。ありがとうございます。妙計さん初めて聞かせてもらって悩み事多い私にとってはいい番組に出会えたとすごく喜んでおります。毎週聞くことが楽しみになっておりますとのことです。ブランドタコさんありがとうございます。そうなんです。私たちは煩悩を抱えておりますからねやはりその時には何とも感じなかったことがなんか今日になって気になるとかまた突然の出来事ってありますよね。病気になったり身内の方がから何か言われたりとかいろんな出来事がある。そのたんびに心が荒れていくどうしていいか分からなくなる盲目って言葉があるように目の前が真っ暗になる。その時仏教の教えに出会うことによって生きる知恵をいただけるんですね。今日のテーマ光 真っ暗闇の中に光が差し込んでくることによって、そうか、希望が持てたって思えるようになりますので、どうぞブランドタコさん、これからも番組で出会っていただきたいと思います。さあ続いての方です。山下のミスミスおばかっこさんありがとうございます。妙芸さん、昨日の仕事で休憩時間守っていなかったことに厳しく言われました。注意をされました。それに逆上してしまいましたとのことです。そうですね、きつくポンと怒られて分かっていても反発してしまいますよね。人間はやっぱり自分を守るという煩悩がありますからね。そんな言われたくないって、やっぱり自分で自分を守ることしかできないんですよね。その時にやはり、まあ、規則というのがありますね。ああごめんなさい、ご迷惑かけましたとこうね、さらっと言えるようになったら、またいい関係が持てるかもしれません。またその時に言えなくっても、先ほどは申し訳ございませんでしたっていうふうにね、優しく言えるといいですよね。ありがとうございます。さあ続いての方です。立東市の花ちゃんさん、ありがとうございます。妙計さん、命の旅という言葉をおっしゃいましたね。深いお言葉だなと思います。さて妙計さん、お知らせです。日本放送の朝ぼらけをご存知でしょうか。この番組10周年を迎えたところ、防犯バッグを制作することになったんですって。その中身がなんと井村栄養館だそうです。これは実は番組がリスナーさんに募集をしたところ、リスナーさんから圧倒的に井村の栄養館だと声がかかり採用されたんですって。もしかしたら妙計さんの番組を聞いていたんではないでしょうかとのことです。放送局の垣根を越えたつながりに嬉しさがこみ上げました。そうですか、私も嬉しいです。立東市の花ちゃんさん、貴重な情報をお知らせいただき本当にありがとうございます。きっとリスナーさんが両方番組聞いてくれてるのか、本当に嬉しいですよね。つながって本当に嬉しいです。防災バッグの中に入れたいのは井村さんの栄養感。私も今枕元に置いておりますが、井村さんの栄養感を置いております。5年周期で変えようと思っております。ありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネームが書かれておりません。紹介させていただきます。おはようございます。私は視覚障害者の独身の一人暮らしです。冠婚葬祭の葬儀の時のことを聞いてください。父親と一緒に行っていたんですが、母が亡くなり父も亡くなり、あそうでしたか、お父様ご両親が亡くなられたんですね。結婚式なら例えば呼ばれてもいろいろこれなら行けるとか出血のできるんですが、葬儀では唯一の兄弟姉妹にも関係があれば一緒に行ってお香典を出したいんですが、姉夫婦とはあんまり関係がないので、私を送迎してくれることになった場合、香典はどうしたらいいんでしょうか。姉の子供に単独に渡すべきなのか、どうしたらいいでしょうかとのことです。なるほど。葬儀の時に、徳明さんがお布施を包みたい場合に、確かにどうしてもこう誰に渡していいかわからないし、確実にお供えができたかどうかも不安ですよね。すると一番身近な、血のつながりの一番身近な方にまず渡してもいいんではないでしょうか。今ここに誰々さんいる？いないよってもしも言われたら、次に血のつながりの深い人に、何々さんいる？いるよ、あちょっといいかしらと言ってこれお供えお願いしますと渡してもいいのかもしれません。もしそれ以外で直接渡すのが不安であれば、またその時の模試の方にも相談するのもいいかもしれませんよね。まずは一番つながりの深い人にお渡しするのがいいのではと思っております。ありがとうございます。さあ続いての方です。 安代さん、いつもありがとうございます。妙慶さん、いつもラジオを拝聴しております。先週ご住職の奥様が来られて妙慶さんのお話をしたら、よくご存知でした、妙慶さんの法話を拝聴したことがあるとおっしゃっていましたとのことです。そうですか、ご縁ですね。知ってくださってる桃森さんがおられるんですね。本当に嬉しいです。くれぐれもよろしくお伝えください。またお前の時もこうやってね、コミュニケーションを取られてる安代さん、素敵です。さあ、続いての方です。昔話さん、ありがとうございます。妙慶さん、毎週勉強させていただいております。また5月の放送でその後のウサギとカメのお話、興味深く聞かせていただきました。まさかその後のことを考える発想は私62年間生きてきてなかったです。ああ、そうですか、そうですか。私もね、兄がまさかその後を書いてるとは思いませんでした。また昔話さんは、今回妙慶さんのラジオでお聞きして、なるほどと思いました。それは何かというと、正解はないということです。地道な努力を惜しまずにですね、とのことです。勉強させていただきました。いやいや、こちらこそメッセージをいただきまして、私自身もまた振り返ることができました。昔話さん、ありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。